エペソ人への手紙第4章11節から13節。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ちた御丈までに達するためです。
先週はクリスチャンの信仰の成長、教会の霊的な成長のためには真理を知ること、そして愛に生きること、それがどんなに大切かということを学びました。私たちはそのことによって子供から大人のクリスチャンへとなっていくんですね。で、今朝の聖書箇所には、私たちが信仰を成長させていくために神がお与えになった具体的な手段が書かれております。それは何かというと、教会を指導する人々のことです。11節に使徒、預言者、伝道者、牧師、また教師という人々が挙げられていますが、神様はこうした指導者たちを通して教会を立て上げ、私たちを成長させようとしておられます。先週学んだ箇所には、立て上げられていく教会の姿、成長していくクリスチャンの姿が描かれていたんですけれども、今朝の箇所はどうしたらそこに至ることができるかということが書かれているわけです。で、私たちは先にゴールの方を学びまして、それから今日はそこに至る方法を学ぼうとしています。聖書の順序で言いますと、ちょっと後先になりますが、先にゴールを見ておいた方が分かりやすいかと思いまして、先週はエペソの4章の14から16を学んで、今日はちょっと戻りまして11から13節を学ぼうと、そういうことであります。で、11節には教会の指導者の権威について書かれていますが、ここには使徒、預言者、伝道者、牧師、また教師と4種類の指導者が挙げられています。で、その権威はキリストご自身から与えられたものであると教えられていますね。で、最初に出てまいります使徒とは、十二使徒あるいはパウロのような特別な使徒のことを言います。で、預言者というのは、聖書がまだ出来上がっていなかった期間でありますが、神様からの啓示を受けてそれを人々に伝えた、そういう人のことを言うわけですね。で、今日では神様の言葉を解き明かす特別な賜物を与えられた説教者あるいは神学者、そういう人がこの預言者の役割を果たしているのではないかなと思われます。で、伝道者は一つの教会だけでなく広く各地の教会で働く人であります。今日の宣教師が聖書の時代の伝道者に相当すると思われます。最後の牧師また教師と言われているのは別々の二人の人ではありません。牧師すなわち教師という意味で書かれています。一つの教会で働く指導者のことを言います。で、牧師の主な仕事は御言葉を教えることでありますから、ここでは教師と呼ばれているわけですね。で、多くの人は十二使徒や使徒パウロ、これはキリストご自身が任命した、しかし預言者、伝道者あるいは教会の牧師、これは教会が任命したのであって、キリストご自身が直接立てたのではない、そんなふうに考える人がいますが、聖書は預言者も伝道者もそしてそれぞれの教会に立てられた牧師も、ここの言葉に書いてありますように、11節にありますように、キリストご自身がお立てになったと教えております。パウロは使徒でありましたが、同時に預言者でもあり、また伝道者教師でもあった人です。使徒の働きの13章1節というところに、初めてと言いましょうか、 彼のパウロが教師であったということが出てくるんですが、さてアンティオケにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネビとルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエ、サウロなどという預言者や教師がいたと書いてあります。サウロというのはパウロの元の名前ですね。で、彼は預言者でありまた教師の一人であったと使徒の働きにあります。で、パウロはコリントの第一の手紙の12章28節でこう書いています。神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、つまり教師牧師もまた神が使徒や預言者と同じように直接任命されたものであると教えているわけです。テモテ第2の1章11節で、私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのですと言っています。使徒の20章28節を見ますと、彼は教会の長老たち、つまり牧師たちを集めまして彼らにこう言っています。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。これらの箇所から分かりますことは、使徒ばかりではなく牧師もまた直接神様に選ばれキリストに立てられ聖霊によって任命されたということであります。牧師には神様からの直接の権威が与えられているのです。しかし地上の制度の面からだけ見ますと、牧師は教会に雇われているということになっております。それでサラリーをもらっている牧師がサラリーを与えている自分に従うべきだと考える教会員がおります。牧師が語る神様の言葉に自分たちは従わなくてもよい、牧師は自分の言うことを聞き自分の願う通りに動けばよいのだと考える人たちが残念ながら教会の中にあったのです。霊的なことが何一つ分からず人間的にしか物事を考えない人々は現代ばかりではありません。初代教会からありました。それで聖書にはこう書かれていますね。というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからです。こんな厳しい警告の言葉があります。いつの時代どの国でも真理から離れては教会は成り立ちません。神様は教会が真理を保っていくことができるために牧師教師を教会にお与えになりました。牧師教師は教会にいたら便利だけれども、いなくても何とかやっていけるというそういう存在ではないのです。組織の上では教会が選び教団が任命したということになっておりますが、実際はキリストご自身がお立てになっておられるのです。もちろん神様からの証明がはっきりしないで単に職業として牧師をしている人、そういう人がいないわけでもありません。また神様からの権威を教会を立て上げるためではなくって自分の利益のために使うような牧師がいないわけでもありません。しかし正しい信仰を持ち忠実に教会に仕えている牧師は有名であるとか無名であるとか、あるいは教会員が期待する賜物を持っているとか持っていないとか、そんなことにかかわらずキリストご自身がその教会に任命してくださったのであります。私たちはそのことを思って牧師ももちろんそうですが教会員もお一人の頭であるキリストの前にお互いに謙虚に出ていきたい、そんなふうに思います。で、このように牧師にはキリストご自身からの権威が与えられているのですが、それは牧師が個人の好みを教会に押し付けたり他の人のすべてを支配してよいと そういうことではありませんね。あらゆることを牧師が決定する、教会のカーペットの色まで決めてしまうということになったら、それは行き過ぎではないでしょうか。牧師がある特定の教会の財産の処分に指示を与えたり、結婚相手を強制的に決めたり、まあ、そういうことになりましたら、その教会はカルトになってしまいます。でアメリカでも日本でもそういう類の教会の数が増えているのです。実際私たちの知人の一人もそうした教会の害にあったと訴えておりました。注意が必要であります。で牧師をはじめ教会のリーダーに与えられている権威権限というものは、決して他の人を支配する権限ではありません。人の上に立つ権威ではなく、むしろ他の人に仕える権威であります。他の人をサポートする権威です。自分たちが何もかもしてしまうのではなく、教会員や他の人が奉仕ができるようにサポートしていく、それが教会の牧師やリーダーに与えられた仕事であります。でそのことが12節に書かれていますね。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせるためであると書きますね。自分が全部をするのでなくて、他の人が神様に仕えることができるようにお助けする、それが牧師や教会のリーダーの仕事なのです。でここで整えてという言葉がありますが、これは以前もお話しいたしましたが、装備するという意味があります。この前の週だったでしょうかね、サンロレンゾ教会で牧師会がありまして、牧師会をしておりました。すると突然ポリスが入ってきたんです。紺色の制服に身を包みまして、腰には拳銃をぶら下げております。襟元にはこの警察署と連絡をするためのこのウォーキートーキーがこの辺にありますよね。そして胸にはオークランドキャプテンポリスというバッジがキラキラと光っておりました。最初みんなびっくりしたんですが、その警察官がサングラスを取りました。その顔を見て安心しました。それはロッド・イー先生だったのです。ロッド・イー先生はいい先生、本当にいい先生なんですが、彼はオークランド警察署のキャプテンポリスなんですけれども、同時に牧師の資格を持っておりまして、警察署でもチャプレンとして働いておられます。で今サンロレンゾ教会は正式な牧師がおりませんので、正式な牧師が与えられるまで臨時牧師として働いてくださっています。いい先生は警察署ではですね、キャプテンとして拳銃とかその他の装備、どういうものがあるんでしょうかね、こういうすっと伸ばせる棍棒みたいのがありますよね、手錠のかけ方とかですね、そういういろんな装備をちゃんとポリスはもういつも体に身をつけているんですが、その装備を他のポリスがちゃんと身につけて、それを使いこなせるように訓練をする立場にあるわけです。でも同時に彼は教会では牧師として、教会のメンバーが神様の働きのために必要な装備をいつも身につけ、それを用いることができるようにと働いてくださっているわけです。では教会員がクリスチャンが身につけるべき装備、それは何でしょうか。それがエペソの手紙の6章を開いていただくとちゃんと書かれているわけです。今4章開いていただいていますが、6章というところを見ていただきますと、最初に出てきますのは14節からなんですが、でここに教会を立て上げていくための神様の武具というものがあります。私たちから信仰を奪い取ろう、教会を壊そうといつも狙っている悪魔に対して、人間的なもので対抗しても効き目はありません。霊的な戦いに勝利して信仰を成長させ、教会を立て上げていくためには神様の武具が必要であります。最初の武具が14節、腰には真理の帯を締めとありますね。腰から始まっています。腰という漢字は体の要と書きます。漢字というのは本当によくできているなといつも感心するんですが、 私たちがどんなことをするにしても腰が安定していなければ体がうまく動きませんよね。腰は私たちの行動の基準を表しています。そこに真理の帯というベルトが必要なんです。私たちの行動のすべてが神様の言葉の真理に基づいていなければならない、そのことを教えています。2番目は何でしょう。胸には正義の胸当てとありますね。心臓のことを私たちはハートと呼びます。心と呼びます。胸は心を表します。正義の胸当てと言いますのは、私たちが正義の神様を恐れる、そして正しい動機で正しいものの考え方で物事を行うということを表しております。第3は足でありますが、足には平和の福音の備えとあります。これは靴のことでしょうね。イザヤ書の52章7節にこうあります。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。福音の備えというのは、私たちが向かっていくどこにおいてもキリストの救いの福音を知らせることができるように、そんな準備ができているようにということを教えているわけです。第4番目、信仰の大盾という言葉が16節に出てまいります。信仰の大盾に身を寄せるなら、一部分だけでないその体全身が守られるというのです。信仰の盾という言葉から、多くの人は自分の信仰が自分を守るんだというふうに思いがちでありますが、実際の盾は自分の信仰ではありません。神様が実際の盾となってくださるのです。神様ご自身ですね。詩編の84編11節、誠に神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれませんと書いてあります。神様が私たちを守ってくださるのです。私たちはこの神様の守りを認め、その神様の守りを願い求め、そこにより頼んでまいります。困難にあったとき、悲しみに打ちしおれるとき、身も心も弱まるとき、私たちは神様のもとに身を寄せます。神様が盾です。そのことによって自分を責めたり、他を批判したり、やけになったり、そんなことをしないで、悔い改めるべきことを悔い改め、静かに神様を信頼し、悪魔の放つ火の矢を消すことができます。第5番目は救いの兜、17節ですね。兜というのはもちろん頭を守るヘルメットでありますが、同時に戦争の時には兵士の位を表すものでありました。日本でも戦国時代、江戸時代には足軽というのは陣笠しか被らせてもらえませんでした。でも武将たちはそれぞれに自分たちの紋章をつけました立派な兜をかぶっていましたね。兜、それは武将の地位を表しています。聖書で救いの兜という場合、それは私たちが救われて神の子の身分を与えられているということを意味しています。救われて神の子とされているというこの救いの確信、それが私たちの頭を守る、私たちの最も大切な部分を守るのです。でこの確信は聖霊によって私たちに与えられています。エペソの1章の13節に、またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されましたという言葉があります。私たちはキリストを信じる信仰によって救われ神の子とされたのですが、同時に聖霊があなたは神の子ですよという確認の印象を私たちに押してくださった。日本的に言うならば、私たちにこれを、私たちはあなたは神のものだ、神の子だというその判子を押してくださったというのであります。私の信仰だけではありません。聖霊の証印が私を守り支えてくれるのです。新聖歌の256番、これは今月の歌か何かで歌ったと思いますが、三翼のもとにという賛美がありますね。綺麗な歌です。三翼、我を覆えば 荒らしたける闇をもイエスに頼り安きあり、我は神の子なればと折り返しの部分で歌われていました。私は神の子とされている、こういう確信ほど私たちをさまざまな罪や誘惑、そして失望からや落胆から守るものはないと思います。さて第6番目の武具です。それは御霊の剣。御霊の剣、これは神の言葉のことです。神の言葉がなぜ御霊の剣と呼ばれるかというと、聖書が聖霊によって書かれたからです。そして聖書は聖霊によって解き明かされなければならないからです。で、今までの5つの武具、真理の帯、正義の胸当て、福音の備え、信仰の盾、救いの兜と出てきましたが、これらは皆守りの武具ですね。ところが6番目の御霊の剣、これは攻撃の武具です。ヘブルの4章12節に、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができますとあります。誠に力ある武具です。コリント第2の10章4節には、私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞を破るほどに力あるものですとあります。神の言葉には力があるのです。主イエス様が神の言葉によってサタンの誘惑を退けました。そのように私たちも神の言葉によって悪魔に打ち勝つことができます。神の言葉の剣を手にし、それを使いこなせるように私たちは絶えず訓練を受けていたいものであります。御霊の剣がいざ使おうとしたら錆びついていて鞘から抜けないとかですね、抜いたはいいけれどもこれは竹光であってパッサリと折れてしまう、そういうことにならないようにしたいと思うのであります。7番目の武具というのがあるのです。それが祈りです。多くの人は御霊の剣まで6つしか武具がないと思いがちでありますが、私は7番目の祈り、これは神の武具であると思います。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。武具で身を固めた後にすべきことが祈りであります。祈りもまた力ある武具であります。祈りの力については改めてお話ししなければならないほどの豊かな内容がありますので、ここでは触れませんが、長い間神学の世界では御言葉と祈り、これは神が私たちに恵みを伝えるための手段である、恵みの手段であるというふうに、されてまいりました。考えてみれば、牧師の主な仕事というのは御言葉と祈りに関わることであります。つまり神様がお与えくださった恵みの手段に使える、それを守っていく、それを多くの人々に分配していく、これが牧師の務めであります。牧師の役割は教会員に恵みの手段に預からせることにあると言ってもよいでしょう。牧師たちがこの役割をよく果たすことができるように祈ってください。そしてクリスチャンの一人一人が神様の武具を、その中でも御言葉と祈り、これは恵みの手段ともなっているこの神の武具をしっかりと身につけ、用いることができるように励んでいただきたいと思うのです。教会の指導者はキリストの権威によって生徒たちを整えるのでありますが、それには二つの目的があります。一つは教会を立て上げることです。もう一つは一人一人を大人のクリスチャンにしていくことです。エペソ 4-12 に、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、それからどうするんですか、キリストの体を立て上げるためと書いてありますね。信仰が整えられて初めて私たちは神様に喜ばれる奉仕ができます。奉仕に励むことによってまた逆に信仰が整えられていきます。で、私たちの教会では多くの人が本当にいろんな分野で奉仕に励んでくださっていますから、奉仕について私は多くを語る必要がないといつも思っております。 むしろもう少し活動を減らして自由な交わりの時を持つことができるようにした方がいいのではないかなと思うこともあります。私が常に奉仕に関して願っていることは、それが義務や重荷にならないようにということです。あるいは自分がしたいと思っていることを達成する自己実現の手段に奉仕がなってはいけない。奉仕はあくまでも神様に捧げるものであって、その奉仕によって神様と深く交わり信仰を成長させるものでなければならないと思うのです。自分と神様との交わりの中に何か欠けたものを感じて、奉仕で忙しくすることによってそれをごまかしてしまうということがあっては、本当の信仰の成長がないと思いますね。キリストのためにする奉仕、神様に捧げる奉仕、その中で自分が何かできたという自信を持つこともいいことでしょう。そして、ああこのことをして他の人に役に立ったという、そういう満足を得ることもいいことだと思います。しかし奉仕にはそれ以上に、そのことによってキリストの体が立て上げられていく喜び、これが大事ですね。そして奉仕を捧げることによって自分自身の霊的なものが深められ高められ成長していくということでなければなりません。奉仕を通して霊的な成長を追い求めていこうではありませんか。一人一人が大人のクリスチャンになっていく、このことについて使徒パウロはコロサイの手紙でこう書いています。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。で、牧師にはさまざまな仕事が期待されていますが、本来の務めはパウロがコロサイの1章28節29節で言っていますように、一人一人のクリスチャンをキリストにある聖人として神の前に立たせる、これが本来の務めでありますね。私たちのようなサイズの教会では、どこの教会でもそうでありますし、どの牧師先生もなさっていることでありますが、やっぱり牧師は雑用から免れることはできませんね。火曜日になって、オフィスに来て私が最初にするのは教会のゴミを出すことであります。それ忘れるともうとんでもないことになりますので、それから、ミーティングのためにテーブルをセットアップし椅子を並べます。忘れ物を預かります。人探しを手伝います。それから、私は印刷機のすぐ隣の部屋におりますから、ああ紙が詰まったとか動かないというと印刷機のトラブルシューティングもいたします。いろんな依頼が教会の内外からやってまいります。電話に対応します。書類を作らなければなりません。さまざまな記事の原稿を書くこと、私かなり連載何本なんて、有名作家みたいにあるんですが、いくつかございます。それから毎日、何十通と来る E メールですね。 E メールってのはとっても便利なもんなんですが、時間を節約するためにあるような気がするんですが、それで時間を取られるというのが現実であります。便利なものが不便になる、かえって私たちを忙しくさせるということもあるでしょうね。私は携帯電話めったに使いませんが、携帯電話でやり取りしている方は本当にバケーション行ってもリーンとなるわけですから、本当に逃げるところがない、大変なことでしょう。その上に、理事会、執事会をはじめさまざまな委員会がございます。教団のお仕事があります。今年は各宗教会の主事という、大変な仕事を仰せつかっていますので、皆さんに祈っていただきたいのです。そういう中で礼拝の説教のためにまとまった時間をとって祈りながら備えていく、教会で使われるいろんなテキストはオリジナルで私が作っておりますので、そういうレッスンの教材を作っていく、また毎週のレッスンの準備をするということはたやすいことではありません。皆さんの祈りを本当に必要としています。牧師が本来の仕事に専念できるようにこれからも祈り支えてください。牧師が本来の務めに専念するならば、 私はそう信じるのですが、教会員は信仰に成長することができます。教会は必ず成長していくことができる、そのように信じております。私たちの信仰の成長はキリストにあって生まれ変わることから始まります。生まれ変わり、ボーンアゲイン、これはどんなに強調しても強調しすぎることはありません。しかし生まれ変わりが救いのすべてではありません。その後の成長もまたキリストの救いのご計画の中に含まれております。私たちは赤ちゃんのクリスチャンから子供のクリスチャンへ、子供のクリスチャンから大人のクリスチャンへ成長していかなければなりません。そしてその成長のために神様は教会に牧師を与え、教会でその成長のために働かせておられます。私は牧師として私の奉仕の目的が何なのかを忘れないでいたいと思います。そして皆さんにもまたキリストにある聖人として成長していくことがクリスチャンの目的なんだ、そのことを覚えていただいて、牧師も信徒も一致して同じ目的に向かっていきたい、同じ目的に向かって前進していきたい、そのことによって一人一人が成長し、教会が成長していくようにと心から願っています。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは教会を私たち一人一人がキリストにある聖人、大人として成長していく場としてくださいました。牧師を、生徒たちを整えるものとして立ててくださいました。しかしある教会では教会が何であるかということが忘れられ、教会が単なるソーシャルの場になったり、あるいはアクティビティの場になっています。牧師は単なる組織のマネージャーに過ぎなくなりました。教会や牧師に与えられた信仰的霊的な面が見落とされております。しかし私たちは牧師に与えられた務めをよく理解し、牧師を通して与えられるあなたの訓練を進んで受けたいと願う方々がこのように集まっていることを心から感謝申し上げます。牧師も信徒もあなたから与えられた目的に向かい、キリストの教会が立て上げられていく、そのことを第一の喜びとして共に奉仕を捧げることができるように、そして共にその喜びを分かち合うことができるように導いてください。愛する主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。